表紙、大東4月2024年、令和6年、あふれる笑顔、幸せの街、大東づくり。深北緑地の桜、市民レポーターの田川さんが撮影。写真説明、満開の桜並木が一面にあり、小道を後ろ姿の小さな子供が歩いています。説明終わり。では本文に入ります。
1番特集。桜気候、大東の桜たち。 1,2 ページ見開きいっぱいに桜花爛漫の写真が出ています。これは野崎観音の境内入り口近辺一帯を上方から撮影した見事な風景です。癒しの時間がゆっくり流れる花見散歩でほっと一息。皆さんは大東市に桜のイメージはありますか？実は市内にはきれいな桜が見られる穴場スポットが多数あります。今回はその中から大東の春を満喫できるスポットをご紹介しますので、ぜひ行ってみてください。みんなの桜写真をインスタグラムへ。写真を撮影して、ハッシュタグ大東スタイルと、ハッシュタグ大東桜気候をつけて投稿してみよう。大東の春を彩る圧巻の桜並木。水路を彩る桜のトンネル。担当者のおすすめスポット7選を紹介します。それぞれに写真も載っています。おすすめ1。野崎観音。自然寺。春になると境内には密度の濃い桜が咲き誇ります。本堂の横手から飯盛山へと続く道にも桜並木が続いており、美しい景色を楽しむことができます。少しハイキングコースを進めば飯盛山からの景色と桜が同時に楽しめますので、見晴らしの良い場所で桜を見たい人におすすめです。おすすめ2。深北緑地。寝屋川治水緑地。園内にはたくさんの桜が植えられており、桜の園と呼ばれる一面の桜を楽しめるエリアがあるほか、バーベキュー広場などを含む広範囲に桜の景色が広がります。桜の数に圧倒されたい人、長く桜を楽しみたい人におすすめです。おすすめ3。水郷の町五稜。五稜水路、五稜みのり公園。五稜地区はかつて水路が縦横に走り、交通にはタブネが使用されていました。現在水路の一部が保存され、昔の町並みと合わせて水郷の景観と春には桜を楽しむことができます。4月から9月まで、第1、第3日曜日の午前10時から正午にはタブネ体験ができます。1回100円。申し込み不要です。おすすめ4。富古の桜並木。緑風館高校の北側からアクティブスクエア大東の南側まで続く並木道。桜のトンネルの中を歩くことができるため、春の散歩コースに取り入れていただきたいスポットです。ぜひゆっくり桜をお楽しみください。おすすめ5。 中賀糸浜公園。大阪産業大学の隣にある公園です。公園前の道路には桜並木が広がっており、奥に見える飯盛山と合わせてゆったりとした風景を楽しむことができます。落ち着いた時間を過ごしたい人におすすめのスポットです。おすすめ6、南郷公園。西部図書館隣接。桜に囲まれた公園で散歩をしたり、お弁当を広げたりとのんびり過ごすのに適しています。大型遊具や水路もあり、子どもも一緒に楽しめます。すらりと伸びた枝ぶりと円形に植えられた桜が楽しいおすすめスポットです。おすすめ7、極殿八幡神社前。極殿八幡神社には相撲絵馬が残されており、境内で奉納相撲が行われ、これが大阪相撲へと発展していったそうです。そんな歴史ある八幡神社前は、車の往来を気にせずのんびりと桜を鑑賞できるおすすめスポットです。以上、おすすめ7選の桜マップも載っています。桜撮影ワンポイント講座。晴天の日は青空を背景に、曇天の日は逆に空を入れずに、木々の葉や地面を背景にすると桜の色が映える写真が撮れます。皆さんは市内で桜が見られるスポットをいくつ知っていましたか？今回紹介できなかったスポットは他にもあります。皆さんのおすすめスポットも LINE でぜひ教えてください。大東市公式アカウントを友達登録後、メインメニューから観光イベント、そして教えておすすめスポットへと問い合わせ、観光振興課電話 870-0442。 以上で特集を終わります。
2番トピックス、市の話題。金剛は10代あります。 2-1 ブランドメッセージ。子育てするなら大都市よりも大東市。このコーナーではブランドメッセージに関する取り組みを紹介していきます。入学スタートギフト。大東市では皆さんが安心して小学校入学を迎えられるように新生活を応援します。うちの子も今年から小学生。集団生活大丈夫かな。それに小学校の入学準備って結構費用がかかるな。新しい環境を円滑に迎えるため、大東市なら入学スタートギフトで子育てを応援。5歳児アンケートの案内を送付。新生活への悩みなど相談したいことがあれば、後日希望の方法、対面、電話、オンラインで相談することができます。対象は、次年度に小学校入学を控えた子がいる世帯。新生活に役立つグッズをプレゼント。アンケートに回答した世帯に今年は図書カード7000円分と大阪産業大学とのコラボグッズ、ミニランタンやクリアボトルなどが入ったお楽しみセットを順次発送しています。問い合わせ、ネウボランド大東、電話874-2766、874-2767。2-2 市公式 LINE でもっと便利に。第12回 LINE を通じて必要とする情報をピンポイントにお届けします。皆さんからも市への連絡情報発信が簡単に行えるようになりました。受信できる情報が増えました。市公式 LINE は必要な情報を選んで受信できます。新たに次のカテゴリーが追加されました。まちづくり、住宅、高齢者支援、採用、人権、ゴミの日、プラスチック、スポーツ、健康、健診。なお2月27日以前にスポーツ健康を選択していた場合は、健康健診とスポーツを選択した状態になっています。メインメニューから受信設定をタップし、追加したい情報を選んでください。友達登録はこちらからと QR コードが出ています。問い合わせ、広報校長グループ870-0403 2-3 能登半島地震被災地を継続的に支援。令和6年能登半島地震で被害を受けた被災地を支援するために、市では職員の派遣や物資の提供を行っています。1月6日土曜日、石川県輪島市へ物資の支援を行いました。フートラック協会の協力のもと、市職員2人と輪島市まで物資を輸送しました。支援物資は災害用簡易組み立てトイレ20セット、保存水158箱、500ミリリットルペットボトル3792本。担当は危機管理室。1月16日火曜日から23日火曜日までと、2月7日水曜日から14日水曜日まで。市職員2人を派遣し、府内市町村職員とともに輪島市の避難所運営支援を行いました。担当危機管理室。2月15日木曜日、被災した住宅困窮者に対し、緊急避難の場として市営住宅の一時的な提供を開始しました。担当市営住宅管理課。2月19日月曜日から23日祝日まで、市上下水道局から給水車及び市職員2人を派遣し、石川県穴水町での応急給水活動を行いました。担当上下水道局。3月8日金曜日から15日金曜日まで、市職員4人を派遣し、府内市職員とともに輪島市の避難所運営支援を行いました。担当危機管理室。今後も被災地に寄り添った支援を継続していきます。問い合わせ危機管理室 889-1511 2-4三井住友海上火災保険株式会社と災害協定を締結。損害調査の効率化で早期の生活再建へ。この協定は水災時において市が罹災証明書を発行するために必要な住宅損害調査の情報、浸水の程度などについて、三井住友海上火災保険株式会社から提供を受けるものです。ただし、同社の保険契約者に限る。これにより、市は災害対応業務の効率化が期待でき、被災者は一度の損害調査で保険金と罹災証明書を受けることができるため、 早期の生活再建につながります。問い合わせ、危機管理室、889-1511。2-5、地球温暖化を考えよう。地球温暖化って何？地球は太陽からの熱によって温められた地表面から熱が放出されています。この熱を温室効果ガスが吸収することで、地球の平均気温を14度程度に保つ役割を持っています。しかし、大量の化石燃料を燃やしてエネルギーを消費するようになり、大気中の温室効果ガスの濃度が上昇を続け、温室効果がこれまでよりも強くなり、地表からの放射熱を吸収する量が増え、地球全体が必要以上に温められ、温暖化が進んでいます。この現象が地球温暖化です。約200年前の地球と現在の地球の比較。産業革命の始まった頃の二酸化炭素の濃度は約 280ppm でしたが、2013年には 400ppm を超えてしまいました。温暖化が進むと、地球温暖化の進行は平均気温の上昇、夏の猛暑による健康被害、大型で強い台風などによる自然災害の増加、水資源への影響、種の絶滅や生息・生育域が変わるなどの自然生態系への影響、農作物の品質低下や漁獲量の減少など、私たちの身近なところで様々な影響が懸念されます。大東市地球温暖化対策実行計画、区域施策編。大東の脱炭素戦略。市は昨年3月、ゼロカーボンシティを宣言し、2050年までに温室効果ガスを実質ゼロにしていくため、温室効果ガスの排出量削減などを推進するための施策や目標を定めた計画を策定しました。なお、実質ゼロは、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量から、植林・森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすること。大東市の目標、温室効果ガス削減、2030年度に2013年度比 51% 削減、再生可能エネルギー導入、2030年度に2020年度比 1.4 倍に。基本目標1、エコで未来につなぐ大東の環境。環境に優しいライフスタイルや 3R の促進、省エネルギーや再生可能エネルギー導入の促進、持続可能な交通環境の促進。基本目標2、人と自然の和となる大東の環境。里山などの整備・活用、森林資源の活用、町中の緑化など、技術革新による CO2 吸収固定。基本目標3、地域力が支える大東の環境。環境教育、人つながりづくり、共同推進、協力して働く。情報共有。市ホームページの QR コードが出ています。みんなで取り組めること。暮らしの中のエコロがけ。エコバッグ、マイボトルを使おう。ゴミを減らすためにも 繰り返し使える製品を使いましょう。食品ロスをなくそう。食品を買う量や保存の工夫などで食べられるものを捨てないようにし、食事は食べきりましょう。徒歩や自転車で移動しよう。近い距離は徒歩や自転車で移動しましょう。涼しい服装、暖かい服装を選ぼう。適度な冷暖房で気候に合わせて快適に過ごせる服装やライフスタイルを心がけましょう。節水しよう。使用中はこまめに水を止め、工夫して無駄な水を少しでも減らしましょう。地産地消を心がけよう。食品を買うときには、地元で採れた食材や、季節に合った食材、旬のものを意識して選びましょう。太陽光パネルを設置しよう。太陽光発電で CO2 の排出量を減らし、電気代の節約や災害対策にもつながります。緑の保全活動に参加してみよう。植林など緑化推進活動、里山保全活動などに積極的に参加してみましょう。その他の取り組みはホームページでも紹介しているよ。と大トン。市ホームページの QR コードが出ています。問い合わせ、環境室、870-4014。2-6、新型コロナワクチン接種情報。無料で受けられる新型コロナワクチン接種は、3月31日で終了しました。4月1日以降に接種を希望する場合は、全額自己負担になります。また、65歳以上の人や、60歳から64歳で、心臓・腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人、ヒト免疫不全ウイルス、HIV、による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人には、新型コロナの重症化予防を目的として、令和6年秋冬に一部自己負担のある定期接種として実施される予定です。詳細が決まり次第、広報誌やホームページでお知らせします。問い合わせ、地域保健課。874-9500 2-7 市役所に食品回収ボックスを設置。大阪パルコープと連携協定。市では食品ロス削減に向け、大東オリジナルフードドライブ活動を推進しています。この度、大阪パルコープと協定を結び、市役所内に食品回収ボックスを設置しました。回収した食品は地域の子ども食堂へ提供します。市は今後も回収品と提供先のニーズをマッチングし、食品とともに笑顔を届けられるようにこの活動を推進していきます。問い合わせ、環境室、870-96212-8、春の全国交通安全運動。4月6日土曜日から15日月曜日まで。交通安全思想の普及浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。全国重点。子どもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践。歩行者優先意識の徹底と思いやり譲り合い運転の励行。 自転車、電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守。大阪重点、高齢者の交通事故防止。スローガン、身につけよう交通ルールとヘルメット。運動に合わせて次の行事を行います。早朝街頭キャンペーン、4月8日月曜日午前7時45分から8時15分まで、 JR 住の堂駅前デッキにて。内容は啓発物品の配布など、通学路交通安全指導、車の通行時間規制。4月9日火曜日は住の堂北小学校通学路、住の堂北商店街道路にて。12日金曜日は泉小学校通学路にて。時間はいずれも午前7時45分から8時15分まで。内容は、子どもを交通事故から守るため、通行禁止規制の周知と交通安全の意識向上を図る。夕暮れ時、自転車安全指導キャンペーン。4月15日月曜日、午後4時から4時30分まで、オペラパークにて。内容は、自転車反射材の配布。問い合わせ、市民政策課、870-4010。主催は、四条縄手警察署管内、交通事故をなくす運動推進本部。2-9、自転車用ヘルメットの購入費用を助成します。自転車用ヘルメット着用促進のため、購入費用を助成します。補助金額は、購入額の半額、100円未満切り上げ、上限2000円、1人1回のみ。受付期間は、4月1日から来年3月31日まで。対象は、次の1から3、すべてに当てはまる人。1、市内在住で住民基本台帳に登録されている。2、今年度中に対象ヘルメット、安全基準を満たす認証マーク、例えば SG マークのある新品の自転車用ヘルメットを購入し、使用している。3、今年度大東市交通災害共済に加入している。申し込みは窓口か郵送、郵便番号574-8555、市民政策課で次の1から4を提出。1、交付申込書兼請求書、市役所で配布またはホームページからダウンロードできます。2、レシート領収書などの原本、ネットショップなどは購入が確認できる画面を印刷。3、ヘルメットの写真など認証マークが確認できるもの。4、令和6年度大東市交通災害共済の会員証の写し。オンライン加入の場合は省略できます。交通災害共済加入受付とヘルメット購入費助成制度の QR コードが出ています。問い合わせ、市民政策課、870-4010。 2-10、住宅に関する補助金の紹介。耐震診断耐震改修補助。大規模地震による建築物の倒壊などの被害の軽減を図るため、昭和56年5月31日以前に建てられた建築物の耐震診断及び耐震改修等費用の一部を補助します。 補助額は、例えば木造住宅の場合、耐震診断は1戸当たり5万円、耐震改修などは1戸当たり最大100万円。空き家のリフォーム補助。築20年以上で耐震性を有し、1年以上居住使用されていない戸建て、長屋住宅をリフォームする場合、リフォーム工事費の半額、上限20万円を補助します。長屋の場合は、一住戸当たり20万円、かつ一棟当たり50万円。なお、施工業者は市内に所在地がある業者から選定してください。隣接地等取得補助。流通しにくい狭小空き家、空き地を減らすため、居住している土地に2メートル以上境界を共有する50平方メートル以下の狭小地を取得した場合、その取得費用などの一部に対して、最大50万円を補助します。木造住宅除却補助。昭和56年5月31日以前に建築された耐震性のない木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅を除却する場合、除却費用の一部を補助します。補助額は、戸建て住宅は30万円、長屋共同住宅は一住戸当たり30万円、かつ一棟当たり最大90万円。3世代家族推進事業補助。子どもを安心して産み育てられ、高齢者などが安心して暮らすことができるよう、3世代が助け合う環境づくりを支援します。対象は、市外から転入し、市内に住む親世帯との同居近居に伴い、住宅を購入された子育て世帯。補助額は、同居30万円、近居20万円。なお、3世代同居などのための新築または購入した住宅について、子ども世帯の世帯員名義で所有権の登記を行っていること。子育て世代空き家リフォーム補助。子育て世代の流入・定住を促すために、子育て世代が空き家をリフォームする場合、工事費用の一部を補助します。リフォーム工事の契約前に申し込み書の提出が必要ですのでご注意ください。対象は、市外から転入し、かつ対象となる空き家を購入し、リフォーム工事を行う子育て世帯。対象空き家は、昭和56年6月1日以降に建てられ、かつ築20年以上経過する1年以上使用されていない空き家。昭和56年5月31日以前に建築された住宅は、耐震診断により耐震性を有することが確認された住宅、または耐震改修により耐震性が確保された住宅であること。同時に耐震改修を行う場合を含む。補助額は、リフォーム工事費の3分の1、上限100万円。補助には様々な条件があります。詳しくはお問い合わせください。それぞれの QR コードが出ています。問い合わせ、都市政策課、870-0483。これでトピックスを終わります。